工学院大学清水研究室ラジオ。はい、2022年7月14日ですね、清水研究室ラジオ第70回目の放送になりました。皆さんこんばんは。今日はですね、ちょっと私の都合もあって全員遠隔っていう形でなってしまうので、ちょっとまあお聞き苦しい点とかがあるかもしれないんですけど、まあ温かく見守っていただいたらと思ってます。前になんかね、すごい失敗したっていうかね、もう電波が悪かったのかな、なんだよね。私の中では完璧に喋ってるけど、なんかね、みんなは聞こえなかったっていうかね、一回あって、アーカイブとか聞いてもね、なんか、みたいなね、のがありましたけどね、まあちょっとね、今日はそういうのがないようにしたいなと思ってます。で、ちょっとまあ、今、主役の七海みーなさんは、ちょっと今、忙しいみたいなんで、まあ、このコーナーっていうかね、オープニングはこう、私、中央学院大学法学部教授の清水と、お送りしていきたいと思います。で、この後、まあ、第一のね、ラジオメンバーだった卒業生の本杉さんと鈴木さんと渡辺さんのもつないでやっていこうかなと思ってます。まあね、なんかコロナがね、ちょっと増えてきてっていうので、まあ、中央学院大学でもちょっと、なんていうんでしょう、こう、コロナ、対応レベルをね、下げてっていうので、まあ、そろそろ学生たち、現役のゼミ生とか学生たちを、まあ、こう、ラジオに参加してもらってと思ってたとこなんですけど、まあ、本当になんかちょっとね、東京ら辺は危ないみたいなね、言われ出しちゃったので、まあ、ちょっと今日もこんな感じというか、まあ、むしろ、ね、いつもの感じでできるから、まあ、楽しいかなっていうのもね、あったりしますけど、まあ、そんな感じでやっていこうかなと思っています。さてさて、今日もね、オープニングの音源、音声配信アプリのハクナの花ちゃんを使わせていただきましたけど、この後の番組受付メッセージのやつも、花ちゃんのお願いしたいと思います。
皆さん、こんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は、今時の学生ってどんな感じ？中央学院大学ってどんなところ？というのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、まあ、というところで、今日の1曲目というところですけども、これね、花ちゃんからリクエストいただいてますけど、世界の終わりでムーンライトステーション、お聴きください。世界の終わりでムーンライトステーションお聞きいただきました。さてさて、ね、さっきちょっと花ちゃんのね、オープニングの音源がね2回流れるっていうね、まあ、ちょっと花ちゃんのファンの人にはお得な感じだったと思うんですけど、改めて、メッセージのね募集のやつを、音声配信アプリの花ちゃんの声で聞こうかなと思います。お願いします。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。ゼミ生に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは 03-5670-5332。 今日も生放送でお届けしています。リアルタイムで読んでいきますので、皆様からのメッセージお待ちしています。そしてツイッターアカウントは @清水ラボ、こちらもフォロー、そしてリプライお願いします。
はい、 さあそんな感じで、このゼミでのね活動報告というコーナーで読みたいと思いますけど、まあ、このコーナーでは、清水ゼミでの活動報告とかみんなに起きた出来事をお話ししています。でここからはね私のゼミ生で、今元杉さんが入ってくれてるかなと思うんですけど、卒業生でね最近ラジオメンバーである元杉さんとちょっとお話ししていこうかなと思ってます。今日はね花ちゃんからお便りもいただいてて、で、まあ、そこに絡めたお話ししていきましょうかっていうところでね、まあ、こう7月関東地方は暑い日が続いていて夏になりましたね。でコロナ感染者が気になりますが今年の夏こそはどこかに出かけたい気分ですって、ね、で、まあ、清水先生とか清水研究室ラジオの皆さんこの夏はこれやりたいここに行きたいみたいな予定ありますかっていうところでね花ちゃんからメッセージいただいてるんでちょっとまあ元杉さんにその辺もことも聞いていこうかなと思ってます。こんばんは。
こんばんは、聞こえますか？
うん大丈夫です。
はい、
ね、ちょっとまあ今日もイレギュラーな感じで申し訳ないんですけど。
あいえいえいえ、なんか新鮮な感じで
ねえ元杉さんはあれですか、今年の、まあ、ちょっとね修士論文とかが気になるかもしれないですけど、まあ、この夏やりたいこととかあるか
そうですね、今年確かに修士論文という大きなお荷物を今、大きなお荷物とは言っちゃいけないですけど、はい、ちょっと神からの試練を受けておりますが、そうですね、行ってみたいとかだと、いやなんかちょっと、まあ、また今、ニュースでコロナひどくなってきちゃってるんですけど、なんかお祭りとか花火とかちょっと。あーってちょっと思ってますねやっぱり。
うん確かに確かに、もう夏といえばのねっていう、ね、
はい、そうですね、ここ2年間ぐらいやっぱりずっとお預けだったじゃないですか。なんていうかこうちょっと暑くて汗ばんでる中こうあのちょっと高いたこ焼きを食べながら花火みたいな感じです
かね。かき氷食べたりとかね。
ああそうですね、あとはやっぱりもうなんかノリでビアガーデン行くみたいなのも全然いいんですけど。
ああ確かに確かに、ビアガーデン、あそうか、元杉さんたちとは行かなかったんだっけ。
ああそうですね、私たちの多分ビアガーデンは行ってない気がします。
うんうん、まあね、そう一時期松戸のビアガーデンに夏場みんなで行って、
はい、
っていうのをねよくやったんだけど、
わあずるい、羨ましい
そうでも結局ねちょっとねやんちゃな子が多いんでね、本当なんか椅子壊したりとかねして帰るっていうね。
あいやもうそれは大学あるあるですよねきっと。最近あれですね、私の行ってる都内の大学ちょっと暑くなったのいいことに、うん、昼とかあれですよ、なんかちょっと屋上とかっていうんですかね、なんかテラスみたいなのがあるんですけど、そこで人工芝引いてあるんですけど、そこで寝てますからね、なんか横になって。私が所属してる歴史学科の子たちみんなして、うわなんか陽キャが陽キャしてるみたいな感じでちょっと遠目に見て、中の寿司局でお弁当食べるとかやってますけど。
確かに。
ですね、
ちょっとね限られたところでね楽しまないとっていうのもねあるも
ん。確かにそうですね、はい、まあ、なんかちょっとこうやっぱ生暖かいぐらいなんで、夜にドライブとかもいいかなっていう、そのコロナでやっぱりお祭りとか花火とか無理そうであれば、なんか気分転換に夜ドライブするとかがいいかなっていう、う
ん、そうね、
はい、
あ鈴木さんも入ってこれたね。
あ、そうですね。
こんばんは。ごめん。今
こんばんは。
今気づいた。
あ、聞こえてますか。
はい。
あ、すいません。遅くなって。
いえいえ。ちょっとね、今日は LINE ミーティングっていうのを使って、ラジオをお届けしてて、なんでいつもは違うやつでやってんだよね。なのでね、ちょっと分からなくて。
すいません。はい。
いえいえ、申し訳ないです。で、今ちょっと。元杉さんと花ちゃんからお便りもらってて、この夏にやりたいこととか行きたいとこみたいな話をしてて、なんでよかったら鈴木さんもこれはやりたいこととか、はい、
ぜひぜひ、
うん、そうですね、やっぱり、まあ、この間も言ったと思うんですが、やっぱり夏のディズニーに行きたいですね。
あ、
もう C に行って、まあ、C の方が好きなんですけども、
うん
うん、ちょっともう、もうあと、まあ、考えずに、まあ、ビジョビジョになりながらと、まあ、騒ぎたいなと思うんですけども、う
んね、まあ、まあ、暑かったら乾くしね、全然濡れても気にしないかなと思ったりする
けど確かにそれですね、
もうビジョビジョになりながらやばいって思いながらあちょっともう回るっていうかもう濡れながらみたいな
それにあれでしょ、 C だとほらあのお酒飲めるからね、 C、
あーそうそうそうそうそうそうなんですよね、
夢の国はね、あのアルコール禁止令があのネズミの王様から出されてるから
ちょっとははって湧いちゃうからちょ
っとケツドンって
湧いちゃうんで、まあ、もうあの服ビジョじゃないながらあの、まあ、生ビールを飲んでいくって
素晴らしい
もうちょっとやりたいなと思ってますね今年は。
でもあのディズニーランド本体のところでもあの会員制のクラブじゃないけどクラブ33っていうところがあって、
ああ知ってます、33ですね、ね、
そこ、そうそうそうそう、そこ行くとお酒飲めるよねっていう、
あーでも会員制ですもんね、どれに取るんだろう。
なんか都市伝説で最初すごい出てきてて、
ああ、うん、
ですよね。
うん。
なんか結構行ったことある人多言無用みたいな感じですけど、え、どうですか。
この話をするともしかしたら消されるかもしれないけど、
ああ、そうか、そうか、あ、ちょっとなんか、
あのちょっとだけ言っとくと、あの。まあ、その会員の資格持ってる人が結構いろんな人入れちゃってるっていう現象が、
はい、あ、へ
え、本当はその会員と会員の家族じゃないとダメですよってなってるけど、もうなんか友達とか友達の友達みたいなのを、はい、まあ、自分の名前言って入っていいからみたいにしてやっちゃってる、らしいってことにしておきます。
あのちょっと私も消されちゃうんであんまり言えないんですけど、その友達の紹介で多分入りましたね。
すごい。な
あ。これ以上言うと消されちゃうから、あのスモークターキーレッグが私になってるかもしれないからちょっと、
ね。恐ろしい。
恐ろしい。
まあでももう公然の秘密みたいな感じになっちゃってるのかもしれないけどね、うん、
はい、
ねえ、うん、
いやでもいいですね、そうね、ちょっとディズニーでお酒飲んで
ですね、
うん、
ちょっともう考えずに、もう何も考えずに、もう好きなことしようみたいな、
うん、ね、
ああいい、
全然気にしないでっていう、
気にしないでって、もうすごい目で見られてももう気にしないで、うん、みたいな、
まあ、あの世界観でやばい目してくる人いないでしょまずその他もみんなやばいんだから、
うん、
確かにそうだね
まあ普通に楽しんでるなっていうのね、
雰囲気だと思って、
じゃあそんな感じで、一旦曲に行ってみようかなというところで、ちょっとね、夏祭りに関した感じっていうのはね、イコールラブの夏祭り恋したお聴きください。
私のお気に入り。このコーナーでは清水先生や清水ゼミ生のお気に入りのもの、食べ物や今ハマっているものなどをご紹介しています。
はいはい、というところでね、私のお気に入りのコーナーというところで、渡辺さんが入ってきてくれたので、ちょっとねこのコーナー専属感が最近出てますけど、またお気に入りのものとかを聞いていこうかなと思ったりしてます。
お、
はい、お気に入りのコーナーってなんかマジで申し訳ないな、なんかすいませんね、なんかすいません、ここでいつも入ってくるからどうしてもなんか初手話すみたいな感じで、あ、お疲れ様です。
はい、
うん、じゃあ何でしょうかね、
ハマってるもの
じゃあ分かりました。今月じゃあ話すのはこれにしましょうか、うんうん、あれで先月って何話しましたっけ。 F0 でしたっけ。
うんうん、
ロックマンとか
F0、
ロックマンだっけ。
あれ F0 か。
F0
F0 だよね、うん、ロックマンだっけってのなんかあれだけど、じゃあロックマンの話にするわ今日はいや一応なんか今ハマってんの結構いろいろあって、モンハンのサンブレイクとかも出て、これ鈴木さんといつも土日と土曜日やってるんですけど、
楽しいね、
多分これはまだ 来月もやってると思うんで、それは来月に回しましょう。ああ、ではじゃあ今月喋るのはじゃあロックマンですかね。ロックマンって言っても、うん、ロックマンの1から11まであるロックマンじゃなくて、あのロックマン X 系列のロックマン0ってやつですね今やっててハマってるのは、そのロックマン0もともとゲームボーイアドバンスで出てたゲームで、まあ DS で1から4のシリーズが1セットになったやつが発売されたり、でついこの間って言っても1年ぐらい前なのかな、スイッチで1から4と0の続編にあたるゼクスっていうのも入ったパックがスイッチで出て、スイッチと PS4 とか出てるんですけど、なんか今月だから、あ、先月ぐらいにカプコンのサマーセールで、ちょっとお安く購入できるってことで、うん、まあ、私、お兄ちゃんがゼロをやってたのを知ってるんで、お兄ちゃんの目を盗んで勝手にデータを借りて、うん、死にまくるっていう、今から考えるとゾッとするような悪行をしてたんですけど、悪意はなかったんだけど、ゲームがやりたかったのと、ロックマンゼロって、ちょっと怖い感じっていうか、雰囲気が薄暗くて、子供心にすごく魅力があって、うん、で主人公 のゼロがすごい子供心にかっこいいと思ってて、うんうん、やってみたくて、お兄ちゃんがいない間に、小学6歳差なんで、兄が中学とかに行ってる間、私もう家にいるんですよ。なんでマジでこっそり、あの時いくつだったか覚えてないですけど、兄がいないんですよ、やっぱ部活で。いない間に勝手にアドバンスのカセットパッて抜いて自分のアドバンスでやって、まあ、ソーラーめっちゃ難しいのとゲーム難易度めっちゃ難しかったんで、めちゃめちゃ死ぬんですよ。でゲームオーバーになるじゃないですか。さすがにゲームのセーブはしなかったんで、まあ、そこまでの悪行ではない、バレてないんですけど、いやあそこでセーブしてたら多分今仲良くなかったですよね。そういう出会いがあったロックマンゼロなんですけど、これを久々にやろうっていうか、この DS のやつ買って難しすぎて挫折しちゃったんで、うんうん、ちょっとそれからまた少しは成長したかなってことでちょっと買ってやったんですけど、
うん、
相変わらず難しくてですね、うん、やっぱりクリアできてないんですよね今。でもなんか私なんていうんですかね、ドット絵のゲームがかなり好きで、
あ
いいよね、めちゃめちゃ好きなんですよ。ドット特有のドットなどに作り込まれた背景とかがめっちゃ好きで、うん、もうなんか、うん、なんて言えばいいのかわかんないですけど、ロックマンゼロかなりそこドット絵がやっぱすごいいいんですよ。剣を振った時の残る軌道とか、うん、なんか、うん、いや好きだなっていう要素がいっぱい詰まってるのと、あと単純に主人公のゼロがかっこいいっていう、うん、めっちゃ好きなんですよ。で、まあ、やってたんですけど、
うんうん、
まあ1日3、4時間やってずっと死に続けたりとかしてたんですけど、ちょっとここ最近モンハンが発売しちゃったことでちょっと最近は進めてないんですけど、ちょっと今週土日月で休みなんで、まあ土曜日は鈴木さんとモンハンやって、日曜日はロックマンやろうかなみたいな感じで考えたんですね。
いいね、
どうしよう、あと何か話すことあるかな。
いいですね、
いいですね、
そんな感じですかね。
素晴らしい。
それにつけてもゾイドはいいっていうことでね。なんかゾイドさ、なんかメトロイドのアプリゲームとコラボしてんなってことでちょっと今の思い出したなってちょっと触れてみたけど、ゾイドは知らない。ああごめんなさい。かっこいいと思います。
そうね、ゾイドはね、もう本当にかっこいいよね。
もう分かんないけどかっこいいと思います。よろしくお願いします。
自分への入るやつ、
入
る
の、
ちょっと入るしとこうと思って、ね、
というところで一旦 CM に行ってみましょう。
はい、
中央学院大学清水研究室ラジオ。
はい、さてさて、続いては私の法律相談のコーナーというところで、今日お話しするのはね、こうなんか密造酒関係、ちょっと書いてみたら、密造酒、お酒をこうね、はい、勝手に作るみたいなやつで、
はい、
酒造酒、
そうなんで結構あのお家で梅酒作るとかね、そういった人は多いから、
確かにあの梅ジュースみたいな感じで、
へえ、
でそれになんか酒入れるじゃないですけどね、
う
ん、へー、なんで世界的に見ると別にあのお酒勝手に作ってもまあ別にいいよっていう感じのところも多いんだけど、
うん、
日本の場合は一応税金が取りたいからっていうので、そのお酒勝手に作っちゃダメだよっていうのが
あって、あ
で、
はい、
なんであんまりみんなはなんだろう、韓国のあのマッコリみたいな飲んだことない？
あ、飲んだことありますね。
あんまり得意じゃなかったですね。
美味しい。
あ、本
当。
ちょっとあの粒々があるっていうかね、甘酒よりちょい強いみたいなね。
そうですね。なんかでもちょっと酸味があるような感じですね。
うん、
甘いっていうか。
ね、で日本だとそれに似てるのがあのドブロクっていうのがあって。
ほうほう。
ああ
。
あれ美味しい。
それがちょっとね、あのマッコリに近いのかなっていうので、
ああ、
で、まあ勝手にそのお酒作って売るのはいけませんよっていう話になってたんだけど、今でもまだあるらしいんだけど、ドブロクトックって言って、そのなんか美味しくできたドブロク売ってもいいですよと、そのエリアだけみたいな、
へ
え、
のがあって、千葉だとね、円塾ってあるよね。
いや、ちょっとごめんなさい、ちょっと私はあの地元から出たことないんで、ちょっと
そうなんです
、ごめん、私もちょっとねふわって言っちゃってたね、もしかしたらあのそのほら、お祝いとかのおって字があるじゃん、漢字で、であと、
はいはいはい、
宿っていう新宿の塾、
へー、
多分御宿って言うんじゃないかなと思うんだけど、もしかしたら違ったら、
まあそうですね、千葉は特殊な名前で有名ですからね。
あ、そうなんだ。
そうそう、アビコも呼びづらいからね、みたいな、
は
い、
あー、そうですよね。
あ、御宿ありますね、御宿。
あ、ほんと？
おぉ、
じゃあ、あってるか。そうそう、そこではなんかその上手に作ったドブロクみたいなのを売ってもいいみたいな、で、そこで飲んでる、
へえ、あ、東京ジョーク、あ、ほんとだ、あ、
うん、わかんない、あの、うん、音塾いじりみたいになってるから、
あ、でもなんか出てきましたよ、音塾の、
うんうん、
ドブロクのなんちゃらかんちゃらみたいな、
おお、
うん、
うん、
そうそう、なんでまあやっぱりそのちょっとね、税金取らなきゃとか、うん、まあもうちょっとその世界的に見ると本当に危ないアルコールを混ぜちゃって結局飲む、
あ、なんかよくありますよね、
ありますね、うん、
よくあるかは知らないですけど、
あ、メチルアルコールとか有名じゃないですか、
うん、そうそう、メチル、メタノールだから、メタノールだから、なんちゃら飲んだから、
そうそうそうそう、
あ、説明しちゃうからね、だからそういうのをまあやめさせるための目的もあるのかもしれないけど、基本的にはまあ税金払ってくれれば何でもいいよっていうのと、あと地域が活性化するんだったら、まあ密造酒いいよみたいな話があって、
あ、そうなんですね、
まあ、こういうのもね、ちょっと ね、実地調査とかで調べに行けるとお酒が飲めていいなと思っているところ
いいですね
メインがちょっと違うなこれ
いい提案ですね
メインのあれが違うなこれはお酒飲むのがメインだって
あれ
は、まあ、究極ねなんかお酒ばっかり飲んでるような気がするけどねみたいな
楽しそうですけどね
うんいやいいですね
いいと思いますさんの食いつき方えぐいな
そうなんでねこの間ちょっとねあのみんなにあの教授のねお祝いをしてもらってお酒もいただいてしまってっていうところで、
はい、
ありがとうございました
はいそんない
やいや大したことはおめでとうございます、ね、大したことしてないですよ
先生本当に
でね、またちょっとお返しにねなんかまた、まあ、ちょっとドブロクだといけないと思うのでなんかちょっと別のものを用意しておこうかなと思ったりしてますというところで眠くなってきたかどうかわかんないですけど
あお酒なんで開眼してるかもしれないですみんな
盛り上が私はそんな盛り上がってないよお酒わかんないからさ
でもみんなあれだよねなんかまあ飲み会っていうかそのラジオがね終わった後行った時とかあんまりなんか眠たいってなってなかったよね
そ
うあそうですね
なんかすごい元気なイメージだったかなってまあ私もあんまりお酒飲みに行って眠たいって悩んだんだけどみたいな
私あんまお酒飲んでなかったですけどそもそもの問題なの私
いやいやまあ、ちょっとね、そんなのも懐かしいなと思いながら、じゃあ一旦ちょっとね、コーナー締めようかなというところで、まあはい、私に聞きたい法律とかね、こんな時法律って適用されるのみたいな質問お待ちしています。それでは、ここで一曲というところで、クイーンダムさんでチキチキバンバンお聴きください。はい。というところで、徹底討論、こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思います。今回はね、すぐ何かに例えるっていうか、こう、型にはめるっていうかね、なんか、あなたって〇〇な人だよね、みたいに言ってくるのってどうかなっていう感じで、ちょっと3人から聞いていこうかなって思ったりしています。ねえ、これ、鈴木さんとか結構ある、こう、なんかこういう人に出会うみたいな。
こういう人に出会う、
うん、
そうですねまあ一見なんて言うんですかねこう私の言ってることは正しいわよみたいな人は多いですね、
うん、
まあ年もまあ親ぐらいなので、うん、まあこう何ですか私はやっぱりそのお客さん利用者さんに対してやっぱり一番に対応したいなと思うんですけどいやいやこれじゃダメだろみたいな私だったらこうだからみたいなことをすごい言ってきてあなたなんか甘いわよじゃないんですけど
そこまで近づくみたいなやついるな
そこまでしなくていいからみたいなすごいな決めつけじゃないんですけど私が偉いまあ一番こう分かってるしあとそのなんて言うんですかねまあ決めつけっていうか、まあ、まあ強烈っていうかそういう人はいっぱいいますね。まあ、まとめとしたら、まあ、主張が激しいのと、
うん、
そういう人がちょっとまあ一人二人ぐらいいらっしゃって、
お
大変だなって。それでなんかちょっと、やっぱり嫌がる人もいらっしゃって、なんか間に挟まれるっていう。うんどっちもと感じがあってそれがちょっと苦手ですね
うんうん臭いね
ちょっとね
いやね
いや
ねいやよそういう人
本当では言うんですけどいや間違ってるからみたいな感じ湧いちゃうんですよね
そうその人ってねなんかよくわかんない正解持ってらっしゃるからねお前の中では正解なんだろうお前の中ではよみたいなつ
けもう
本当いる
わかりましたって言って、
はいはいはいみたいな。
はいはいはいってこう、まあわかりましたっていい笑顔で返して、
そうそうそうそう
ムーディ勝山のように、右から左に受け流して
る。懐かしい名前すぎるんだが。
受け流すよね。
確かにめっちゃ乗って
る。ありえね。 ですね。そんな人います、いますね、やっぱり。はい。
本杉さんとかはもうやっぱりいるかな、先輩の陰性とか。
ああ、もうでも先輩の陰性はもうあのいい方しかいない。
いいの。
なんか逆にですけど、逆っていうかもう最近、うん、そうめっちゃその当てはまるかなって思った話だと、
うん、
私ここ最近その。あれなんですよ、まあ、3週間ぐらい連続で、大学の学会を皮切りにずっとなんか忙しかったんですね。授業行ったり、
うんうん、
大学のお手伝いしたり、
うん、
でバイトめっちゃ入れたりとかで、なんかこう、なんていうんですかね、まともに休む時間っていうのが本当にないみたいな、なんか絶対入る、うん、なんかその違うことをしてるみたいな、例えば家にいないっていうことをしてるんですよ。
うん、
でそんな状態だったせいか知らないんですけど、なんか、なんかちょっと友達と久々に遊びに行ってくるねってこの間言ったら、なんか、え、あんたさ遊びほうけてないって言われたんですよ。
本当
誤解が、
うん、なんかそれでちょっとなんかなんていうんですかね、疲れも溜まってたっていうのもあってなんかちょっとプチってなっちゃって、うん、え、それってさ、よくよく考えてよって、今まで私出かけてるのってさみたいな、え、全部学校のこととかじゃない、あとバイトしか行ってないんだけどって言ったら、うん、あーみたいなっていう、なんかちょっと枠にはめられている、そう、家にいない
から
、
外に出てるイコール遊んでるみたいな、
遊んでるみたいな、
いやね、辛いね。
ちょっとなんかふつふつとイライラとして、ギターなんかやめてやるよぐらいな感じでギター
パリンって言われてるかな。
ギターは何も悪くないですけど、なんかちょっとそれで、それをなんと母親に言われた後に父親にも言われたんですよ。それでお前が朝起きられないのは遊びを受けてるからなみたいなことを言われた瞬間にシッシッてなって、両親二人で話し合ったらしいですよ。なんかあいつに遊びを受けてるから朝起きれないんだろうって言ったら、なんかキレられたぞって母にこぼしたらしくて、父親が言ったら、なんか一応大学とか行ってるっていうことで私もキレられたって言っといたって言われた
ら今までなんか外に出てるイコール遊びに行ってるっていう何かが あるってことだよね、悲しいけど。
まあまあそうそうなんだっていうなら、まあ、やっぱ中央学院時代は結構遊んでた記憶はあるかな、
かなりつきました部分もありますよね、こっちも
なんかね、そう、
そうやね、手伝ってもらったからね、
いやいやいやいや、なんか吹奏楽部で終わったら絶対ご飯行ったりとかしてたし、
あ、
こういうの考えたら確かに外に行くイコール遊んでいたと言われても過言ではないんですけども、
はい、なるほどね、
ここ最近のさ、その生活を見てくると思う、
まあ、確かにね、中央学院の時と今はちょっと違うよね、外に出てる理由が本当に
だよね、
うん、うん、もうね、それでちょっとね、なんかクソ枠に反
応されて悲しいな、
うん、おパッキューですわってなってる、ちょっと
おい、やめろって、やめろって、本当にやダメだろう、今お前、をつけりゃいいと思ってるんじゃないぞ
最近ね、ちょっとね、
100万点バラサロメになったってダメなんだぞ、それは。
あ、ちょ、今ちょうど流行ってるもんね、うん、
流行ってるって言い方やめてくれませんかね僕の推しなんですけど、
あ、失礼いたしましたそうか、
そうなんでね、いろいろあるなと思って、まあ、私の場合はね、そのさっきちょっとチキチキバンバンかけてみたけど、なんかやたらと三国志のなんか武将みたいに例えてくる人が多くて、
本当にいるんですか、そんな人物、うん、
いるいる、ちょっとその話を私が聞くときはいつも切ない顔してたけど、つまんないななんかあなたはちょっと私もあんまり三国志、いっぱい知らないんでね、なんか関羽みたいな感じじゃないですかみたいなの言ってきて
言われても分かんないな
関羽なんだって
よく
分かんない関羽って誰だろうって感じなんですけど私、
ね、
ちょっとあれやんなきゃ、三国無双やんないと分かんない、
三国無双で補えるのかな
あ、まあ、そしたらね、もう
だね、
独特ですね、
すごい
でも、それこそ大学院生の時とか、あと 秋田のね大学で初めて教員やった時なんかはその共同研究室でやっぱりなんかその話をする人が一人二人いるんだよね。なんか超いいですね、うん、いやもうその話つまんないからあんましないでほしいって
超いいですね、面白いですよ
ちょっと話してみたいわ私誰なんだろうってちょっと気になる
気になるよね。
あ、分かる分かる。自分は何
あなたは何とかだよって言ったらその人だけ調べる、
ちょっと調べるよね、すぐ Google で OK Google で言っちゃう。
なんだけど、まあ、ちょっとパリピック孔明見たら、あ、ちょっと三国志面白いかもって、ね、思ったりします
。やっぱそ、はい、とっかかりって大事ですからね。
まあちょっとね、じゃあそんな感じで今日最後の曲をお送りしようかなと思います。七尾あかりさんで恋愛のお聴きください。はい、それでは、お便りのコーナーというところなんですけど、今日は、花ちゃんのお便りしか来なかったか、あとチェックができてないので、また、生放送だけじゃなくてね、24時間受け付けてますんで、ぜひぜひ送っていただいたらと思ったりしてます。宛先は番組の最後で元杉さんがチャレンジしてくれると思います。以上、お便りのコーナーでした。
清水研究室ラジオ。
大学の告知コーナーというところで、今月31日にオープンキャンパス日曜日ですね、10時から3時までというところでありますんで、模擬講義とかもありますんで、ぜひぜひ中央学院大学行ってみたいなと思う人は来てみてもらうといいかなと思います。以上、中央学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中央学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうかというところで、これあ大丈夫かごめんごめん、
はい、
ね、今日はちょっとね、あの余裕持って、エンディングに突入してるので、少しわちゃって話してから大丈夫かなと思ったりしています。
はい、
あれ、これ余裕はありすぎじゃないのか。ごめん、私のこれ今ね、ジャパンスタンダードタイムって言って、あのネットで、うん、
ジャパン
標準時間みたいな出るのがあって、
おお、
ね、大丈夫だと54分ですね。うん、5分ぐらいありますっていうのね。なので、ゆっくりできるかなと思ったりしてますね。今
5分って一番トラップですからね。
あ、そうだね。ゆっくり話せると思って
僕それでいつも近くする。
そうなんだ。大体まあ、58分ちょいぐらいでね、はい、終わりにしないと来ちゃってっていうのでね、
はい、
やってますけどね、今月もいかがだったでしょうか、渡辺さん。
あ、おお、いや、そうですね、あの、いつも通りなんか、初手入って、ゲームの話だけして帰るみたいな、ゲームおばさんみたいになっちゃってますけど、
いやいや
いやいやいやいや、
好きなこと勝手に話させていただいて、まあ、相変わらずベラベラベラベラと、おしゃべりさせていただいて、本当すいませんね。
いえいえ
いえいえ。楽しすぎるな、そう。
なんかすいませんね、なんか僕だけ結構自由にやらせていただいちゃってる感じで。
いやいや、ね、なんか生き生きしてる感じで、ね、伸び伸びしてる感じをみんな聞きたいんじゃないかなって
思ってありがとうございます。
うん、どうぞ。
良さ良さ良さが出てるよ。
そうそう、ありがとう。
ね、 鈴木さんもいかがでしたか？
あ、いや、もう今月もちょっとお邪魔させていただいてありがとうございました。うん、あ、ですね、まあ、この雰囲気やっぱたまりませんね。やっぱりこうね、あの、やっぱ渡辺さんもすごい楽しそうに、まあ、生き生きゲームの話してもらって。
ニコ！
で、さんもこう、いろいろ、話してくれて、あの、今度ホラーの話してくれそうなので。
ああ、ありがとう。ありがてえじゃねえ。楽し
い。呪いが何なんだろうかと。
どんどん見てほしいね、怖い映画。デビューしてほしいわ、見ないから。
そのコーナーを作ろうかな、みたいな感じで。
私見ないからレビューしてってほしいわ。
そのレビューだけちょっと。
絶対見たくないから。
だいたいこんな感じで、ちょっと面白いです。
最後は幸せなキスをして終了っつってくれる。
あれ、ちょっと違う。
それはホラー映画じゃない要素すぎる。
ジミドロン
殺人みたいなのがホラーよ。
内臓みたいな。
パニック
こんな感じがもうたまらないなと思って、もういつも楽しませていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあちょっとね、元杉さんに一言いただいた後、じゃあエンディングチャレンジしていただいてというところで。
はい、そうですね。じゃあ、まあ、来週、あ、来月までに、じゃあ、ホラー映画もうちょっと見てこようかなという感じで。ね、簡潔に喋るっていう勉強も、じゃあ、しておきます。
いいじゃん。
そうね。
よくない？それもそれで。
そう、要約するっていうのが大事。
俺も苦手だわ。
楽しみ、ちょっと。
よし。じゃあ次回のやつ読み始めようっつって次回はですね、なんと山の日、8月11日木曜日夜6時から、生放送でまたお送りします、そしてですね、お便りも24時間募集中です。宛先は 789@kfm789.ちょっといろいろ見えないんですけど
使用度続いて
スプレッドシートがシュパーンって切れてるということで、はい、で、またツイッターアカウントでも募集してるんで、まあ、万が一今のであ分かんないぞと思ったらですね、@清水ラボで、感想などもぜひ送ってください。それではね、どうなんですかね、時間的に
もういいんじゃない、
いいんじゃないですかね、
まあ、ちょうどいいですね、まだまだ30秒ぐらいあるんで、
はい、お、ね、いい
ぜひまた来月、
はい、じゃあ、はい、ぜひまた来月お会いしましょう、
お耳にかかりましょう、
はい、
はい、じゃあ、はい、またみんなで声合わせないからさようなら、
さようなら